さてではですね、今から新年の浮気テクニックについて、話していきます。で、まあ実はですね、まあ僕らが何かを思考する、考えるっていうのは全て前提を必ず引いてるんですね、あの無意識に。では ものすごい細かく言うと、例えばあのなんかお茶飲んでるとしますね。お茶飲んでて後ろ振り返ったらガシャンって言ったとしますね。でパッて見たらあのコップが落ちて割れてるとしますよね。そしたらどう思います？自分のコップ落ちたら
どう思う？
びっくりして なんで落ちたと思います？
誰かが私が
振り返った時に振り返って、
あ、じゃあ私がですね、引っかかったかなって
っていうふうに思いますよね。だから自分が動いたことが原因で結果がここにあるって言って、そういうふうに自動的に処理するんですよ、パンパンと。でもそれって前提として自分が動いて当たったはずと勝手にして、でまさか誰かがわざと恋に落とすなんて思わないじゃないですか。でも本当はずっと狙ってて、ミヤさんが振り返った瞬間バーンって落としてるかもしれませんね。でもさすがにその前提は外して考えるんですよ。こんな風にして僕らは常に何らかの前提を引いて、その上で推論している、その前提としているものを信念体系っていうんですね。信念体系、まあ細かい用語とかは2週3週した間にだんだん分かってくると思うんですけど、でこの信念体系っていうのについてちょっといくつか紹介したいんですけども、もうこの信念が世界を支えてるって言ってもいいんですけど、例えばアンテナって今もう必需品なんですね。多分 iPhone ありますね。 iPhone ってあの高性能アンテナが入ってて、要は電波を受信するわけですよ。アンテナってあのほらテレビのアンテナって屋根とかにつけてますよね、なんかでっかいの、あれでテレビ受信してやってますよね。 iPhone もアンテナ入ってるんですよ。でもめちゃくちゃ小さいんですけど、どこに入ってるか全然見えないですよね。でしかもあの今 iPhone ってこう全部金属っぽく見えてますよね。であのプラスチック部分がないとそのアンテナ受信しづらいとかいろいろ言われたのもクリアしてってるんですけど、実は高性能な小さいアンテナなんて作れないって40年ぐらい前は常識だったんですよ。高性能なアンテナ作るにはサイズが絶対いるって、当然って。でそれで小さくて高性能なやつ作りたいんですって相談したら、研究者とかにそんなのできるわけないって言って、あらゆる理論を使って説明してくれたんですよ。でも技術者のある人はそんなことないんちゃうかって言って作っていろいろ試行錯誤したらできちゃったんですよ。小さくて高性能で、その時のアイディアをもっと推し進めたらもっと小さくできて、もっと高性能いくらでもできたんですね。すごいですよね。でそうなったら理論が書き換わるんですよ。いやこれを説明するにはこういう理屈があれば説明できるって。実はできないって信じたから誰も取り組まなかっただけで、それ取り組んだ人は社長命令で、まあ、ソニーって会社ですけどの中で社長命令で高性能で小さいアンテナ作れと、そうしないと持ち運びテレビ作れないって言って、まだカラーテレビでは出た頃にちっちゃい卓上テレビ作るとか言って、その時にあのブサイクなめちゃくちゃでかいアンテナとかあったら邪魔だから小さくてなんとかなるやつ作ってくれって言われて、もうやらなきゃしょうがない社長命令作れるって言われて、どうやるか知らんけどって、で会社の運命もかかってるし、でやるしかないって言って作ったという話があるんですけど、だから実はそれまで作れないって信じてたから誰も作らなかっただけっていう。だから信念体系ってそれぐらい科学にも及んでるってことですね。でじゃあ同じようなものでスポーツ界だと結構こういう話がいろいろありますけども、日本人がメジャーリーグで活躍するなんて、アメリカの野球のところで活躍するなんて誰も信じてなかったんです。無理、次元が違うって。 でも面白いんですけど、誰か一人が突破口を開いたらあとどんどん行くんですよ。で一番最初に突破口を開いたのは野茂英雄って人ですけど、なんかあれしましたね、ノーヒットノーランまでしましたよね確か、たまたまテレビ見てて見ましたけど、BS かなんかで感動しましたけど、で野茂英雄が、野茂がですよ、野茂さんが、野茂選手がそうやっていけるってしたら、いや俺野茂より絶対うまいみたいなね人たちがワンサー行くんですよ。で一郎も行って、一郎は活躍して、その後もなんか次から次へとみんななんかやってますよね。でもそれを一人目が切り開いた次みんな行くって。サッカーもそうですね、今もういろんな若い選手が海外でプレーしてますけど、まあ一番最初は多分中田英寿かなとは思うんですけど、があっちでやってのけて俺も行けるって、そんなもんなんですね。で9秒10秒台10秒切れるなんてありえない人類がっていうふうにみんな思った頃、10秒切ったやつが一人でもいたら、その後ガバガバガバってみんな切り出すっていう。でアメリカのその走り高跳びの昔になんか面白い事件があって、なんか選考してたら選考会があって、で結構な人が受かっちゃったからこっそり上げたんですよバーをね、何も言わず運営側が。そしたらみんなこっそり上がってんの知らなくって、みんなバンバン飛び越えて、でちょっとずつ上げたらもうまたどんどん飛び越えちゃって振り返ればその選考基準よりはるか上のところを何人もが飛び越しちゃったっていうことがあったりしたという話があるんですけど、そんな風にして僕らはもう信念に沿ってものを見て可能不可能を決めちゃうっていうのがあるんですね。でこの信念っていうのをすごい注意深く見つけて、勝手に無理ってしてるやつを上書きしていく、無理じゃないっていうふうに上書きして、意図して上書きしていく。でも上書きするけど事実はちゃんと見つめるんですよ、拒否しないとか、まあそれは解釈っていう方でやってきますけども、でその上書きするってことはすごく大事ですよと。でこの信念って例えば、面白い話があるんですけども、松下幸之助って言ってパナソニックの創業者の人がいますけども、松下電器一代ですっごい大きな会社作った人ですけど、あの人、まあ電気屋さんを、町の電気屋さんっていう仕組みを作って、ね、そこでいろんなその電化製品販売したり修理したりとかしてもらうんですけど、その加盟店を選ぶときにとか社員を選んだりするときにいつもある質問をしてて、あなたは自分は運がいいって思いますかって聞いたんですよ。で、はいって言った人だけ採用したんです。それがすごいうまくいくって言って、で運がいいとか悪いって解釈っていうかその捉え方次第ですよね。僕運いいって勝手に思ってるんですけどその解釈の問題ですけど、信念、まあ簡単に言えば運いいって、人の運いいって勝手に思ってるんですよ、昔から何でか分かんないんですけど。それでそう思ってると、そういうふうに物事を見て、そういうふうに行動を僕らは無意識にしちゃうんですね。だからこの信念っていうのはものすごい影響を及ぼすっていう。で信念に沿ってその信念っていうのは自分らしさって言ってもいいですけども、じゃあなんだっけ、少年サッカー少年の話でプロになれるっていう信念持ってる子とかの行動って全然違いますね。もう一人の子供と同じ能力、同じぐらいのうまさでも長い時間で全然違う結果をもたらすということですね。面白いですね。こんな風にしてその信念一つ取ってみても、そのがどうなってるかで結果、行動とか結果が大きく変わってくるということです。で、こう、じゃあ世の中に、で、じゃあこれから信念っていうのを自分が、ここでポイントなんですけど、信念を上書きしていくんですけど、どんな基準で上書きしたらいいかっていうと、 自分のパフォーマンス能力が上がるような信念を持ちましょうって。夢が叶うように、なんか無理やり都合良すぎる非現実的な妄想の信念はダメですよと。あくまでもセルフコーチングっていうのは夢を叶える方法じゃなくて、パフォーマンスを最高レベルに持っていく方法なので、例えばですよ、ダメな例、自分はいつか宝くじ当たるっていう信念わけわかんないですよね。そうじゃなくて、パフォーマンス別に関係ないじゃないですか。そんな信念持ってもパフォーマンス上がったりしませんよね。パフォーマンスが上がるような信念を持つ。例えば自分は失敗してもすぐに立ち上がって次のアイデア出せるとかね、
うん、
いう信念を持てばいいわけです。例えばよくあるのはビジネスモデルとか人と作って実行してもらうときにすっごい心配になるんですよね。でその心配の話をいろいろ聞いたら、いやこれ失敗したら次ないって言うんですよ。本当にと思って、いやもう失敗したら次考えたらいいじゃないですかって言うんですけど、それって何かって言ったら、たとえこのビジネスモデルアイデア失敗しても次を自分は作れるっていう信念なんですよ。これは本当に作れるかどうか分かんないんですけど、こういう信念を持つだけでゴーっていきますよね。でパフォーマンスが上がるんですよ。だパフォーマンスが上がるような信念を作って上書きしていくってことが大事ですよと。で自分の信念体系とかすごいこう注意して、パフォーマンスを下げちゃうような信念ってないだろうかと。それを見つけてチェックして変えていくっていうことが信念を上書きするということになります。でその方法っていうのは基本的にブツブツ言うと、ブツブツ言う、私は何々何ってブツブツ言えばいいです。まあアファメーションとか言ったりしますけど、もう的確にその信念、浮気したい信念を言えばいいです。じゃあ例えば、英語を勉強するときにもう無意味な信念っていうのは、例えばなんか自分は語学力がないっていう信念ね。これ信念です。ただの語学力ないって、語学力って測定する方法いまだないんですよね。確立されたことないんですよ、研究で。だから自分には言語の才能があるって思えばいいです。あるとか。でじゃあもうちょっとそれだけだったらパフォーマンス上がらないとしますよね。じゃあ毎回パフォーマンスが下がる、つまり英語の勉強の時に英語の勉強がなんか全然こううまくいかないかった時とかに、どんな風に自分はなんかそのなってるかなって言って考えたら、まあ、例えばすごいこう恥ずかしいと思ってるとしますよね。恥ずかしいって、そしたら英語でミスするのは恥ずかしいことだって勝手に思ってるんですよ。でじゃあもうちょっと考えて、どんな信念に変えてあげたらそれ解決するかなって言ったら、例えば英語をチャレンジしてちょっとでも上達するっていうのは素晴らしいとかねそっちにフォーカスしちゃったりとか。でここでポイントはとにかく僕らが勝手に持っている前提っていうのを疑って、それがパフォーマンスを引き上げなさそうだったらどんどん上書きしましょうというのが大事ですよと。こういうテクニックを使いましょうと。でなるほど、でも難しい理論だな、話難しいなって今もし思ったとしたら、今やるべきはこの話聞いた瞬間に思いついた信念上書きアイデアを紙にメモるだけですよ。ただそれだけ。またこの話聞いた時にまた違うアイデア浮かぶし、その時の状況でまた違うアイデアが浮かぶと思うんですよ。それでいいんです。この音声セミナーはなんか特定の理論を理解させるために作ってるんじゃないです。理論とか話す中でああって言ってひらめきが訪れて、アイデアリスト、行動アイデアリストを作るために話してるだけなんで。で、ということは今何が言いたいかっていうと、 全部理解して、そして何か正しい方法、完璧な方法を作り出さないといけないみたいな信念があるんですよ。もうずっと大学とかもう高校中学とかの勉強方法でやり方ちゃんと最後まで聞いて、それから正しいやり方をやるっていう勉強方法で訓練させられ続けて、それが身についてからやるってなってるんですけど、そんなのはないんですよ。この社会出ちゃえばもう分かったことからやりながら、もう勉強しながらずっと走り続けるっていうことしかないんですね。それこそがパフォーマンス高いってことです。なのでパフォーマンスが高くなる信念に浮気していきましょうということです。で、3つだけ僕がよく使うパフォーマンスが上がるブツブツ言う信念があるんですけど、アイデア出したりとかするときのこうとっておきの3つをちょっとだけ紹介するんですけど、今これ言ってもふーんかもしれないんですけど、一周し終わったらなるほどってなるかもしれないんで一応紹介をしておきます。まずこういうことをいつもブツブツ言ってます。自分が必要とする知識、技術、資源はすでに存在していて、しかも余っている、さらには無駄になっていて使ってくれって無言の声を発している、それ見つけるだけ。自分が必要とする知識、技術、資源はすでに存在していて、しかも余ってて、さらには無駄になってて使ってくれって無言の声を発してるって、どっかなんか転がってるぞっていうふうに思ってるんですよ。こういうふうに思うとものすごいアイデア出やすいんですけど、あのイノベーションの話の時にしますけども、詳しくはですね。で、あとは自分はどんな状況でも人生を楽しむ力が備わっているっていうのはよくよく使ってますですね。で、自分は人の運がいいし、いつも良い人に恵まれているし、良くない人はなぜか相手から離れていくという信念を持ってます。で、こういうふうに思ってると、なんかちゃんと離れていくんですね。説明すれば説明できるとは思いますけど、この3つをよく使ってます。これで、あと人の幸せっていうのは自分の周りの人で大体定義されるんですよ。自分の周りの人が結構幸せな感じだったら幸せなんですよ、その人って。そんなもんなんですよ、僕らの幸せって。その程度って言ったらあれですけど、だから自分の周りの人もいつも幸せっていう風な、そういう風なこう信念っていうのを持っていくと、すごくパフォーマンスは上がっていきます。ではですね、これが、信念を上書きするという方法です。で、上書きする信念を具体的に見つけて、それを行動リストの中に加えてくれたらもうそれで OK ですから、詳しい理論とかあんまり分からなくて大丈夫です。行動をどんどんしていきましょう。ではですね、残り3つ、技術がありますので、これも同じようにアイデアをどんどん書き留めるということをしてください。